trendy.
First drink.週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。さあ今週はマイクロソフト Teams をつないでゲストの方ご登場いただきます。日経クロストレンド副編集長の勝俣哲夫さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
編集長、この方は、は
い、ですね、日経 BP から世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命という本を出版したんですけれども、この本の編集担当が勝俣です。
はい、ということは、はい、編集長、はい、今週のテーマは、
今週はですね、世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命です。
はい、フードテックというのは食と IT の融合ということですね。
そうですね、あのフードテックは2025年までにですね、世界700兆円の市場に達すると予測されてるんですよね。
700兆円ってすごい数字ですけど、はい、勝俣さん、具体的にどのあたりの市場を指すんですか？
はい、まるでですね、本物の肉のような、植物性代替肉であったり培養肉っていうものの開発ないしは市場投入が進んでいます。あと IoT 家電のその頭脳といわれるキッチン OS っていう世界も世界が広がり始めていまして、あとは店舗を持たないテイクアウト専用レストランのゴーストキッチンなど、そういった食にまつわる業界がですね、最先端のテクノロジーと新しいビジネスアイデアによって今大きな変化期を迎えています。
ですね、日本初のフードイノベーションを巻き起こす、初のビジネス書がですね、フードテック革命なんですが、これを日経クロストレンドの副編集長勝俣哲夫が解説したいと思います。
はい、勝俣さん、今日の意気込み一言お願いします。
はい、本自体はですね、400ページを超えるものすごく分厚いものなんですけども、読み込んでいただければ必ずワクワクする世界が待ってると思いますので、今日は触りを分かりやすく解説できればと思います。よろしくお願いします。
はい、というわけで今週は世界最先端のフードビジネスが分かるフードテック革命をテーマにお送りします。どうぞお聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命の編集を担当しました日経クロストレンドの副編集長勝俣哲夫さんをゲストにお迎えしてお送りします。勝俣さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
2025年までに世界700兆円に達すると言われる超巨大市場フードテック、これからの食体験はどう変わり、どんなビジネスチャンスが生まれているのか、植物性代替肉や培養肉、食の領域のガーファとも言われるキッチン OS、 店舗を持たないレストランのゴーストキッチン、そしてアマゾン GO に代表される次世代コンビニなど、食にまつわる業界が最先端のテクノロジーとビジネスアイデアによって今大きな変革期を迎えています。そんなウィズコロナ、アフターコロナ時代の食の在り方を探索し、世界最先端のフードビジネスを徹底解説する日本初のビジネス書がここに刊行しました。それが世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命ということですね。
そうですね、フードテックっていうキーワードも結構クロストレンドで何度か出してるんですけども、注目が高まってるっていうのはこれ実感でね、読まれ方でどんどん分かる感じ、手応えがどんどん出てきてるところなので、非常に重要なキーワードになっていくんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
では早速伺っていきたいと思うんですが、勝俣さん、まずは世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命、この書いた著者の人たち教えていただけますか？
はい、日本でですね、スマートキッチンサミットジャパンというのが開催、ここ数年されているんですけども、それの主催である、 コンサルティング会社のシグマクシス の方々、田中さん、岡田さん、瀬川さん、ですねの方々と、あとスクラムベンチャーズというですね、シリコンバレー のベンチャーキャピタルなんですけども、ここで活躍していらっしゃるパートナー の岡村仁さんが、関わって、まとめております。でこの方々は日本のフード業界において知らない人がいないほどの専門家でして、本当に第一線の第一人者が書いた本という形になっております。
はい、どの方も有名な方々なんですね。さて勝又さん、フードテックというのは食と IT の融合ということですが、そもそもまずフードテックは何なのか教えてもらえますか？
はい、必ずしもテクノロジーだけっていうわけではないんですけども、主にそのテクノロジーを、最新のテクノロジーを使って、食分野と掛け合わせ、食品とか家電、飲食サービスなどの新しいイノベーションをですね、推進していく動き、その全体のことをフードテックというふうに表現させていただいております。
はい、
でここに関わる市場っていうのは、おそらく住宅メーカーであるとか、キッチン設備などを持っている住宅メーカーであるとか、不動産会社ですね、飲食店舗が入っていたりだとか、あと観光、地域の食の観光みたいなところ、あらゆる業界に関係があるものだというふうに考えていまして、実際にその本の中でもそういった広がりについても記載させていただいてます。で、最近ではフードテックというと一番市場が盛り上がっているのが植物性代替肉って言われるところで、で身近なところでは日本でも大豆ミートっていうですね、商品がかなり普及し始めていまして、直近でもコンビニエンスストア のローソンが、唐揚げであったりとかハンバーガーに大豆ミートを使ったものを商品化したりだとか、世界的に見てもその IKEA が東京でも売ってるんですけども、植物性のラーメンをですね、カップラーメンを商品化したりだとか、
はい、
あとベンチャー、スタートアップでもリパブリックっていうですね、会社が直近でその東京ビーガン餃子っていうものを大豆ミートを使った餃子なんですが、首都圏でその販売開始をしたりとか、かなり動きがですね、活発化してきています。
なんか今いろいろワードがありましたけど、大豆ミートのカラオケとラーメンが今日はあるんですね、スタジオに。
さっきローソンから
買ってきました。
大豆ミートの唐揚げ、
今お昼収録しているのがお昼時でお腹も空いてきたところなので、ちょっと食べてみましょうか。はい、
そうですね。
まずは大豆ミートの唐揚げですけど、これ本当にローソンに売ってるんですね。
そうなんです。これね、今日はそれこそそのハンバーガーというか大豆ミートバーガーも買おうと思ったんですけど、それ売り切れてる。
あ、人気なんですね。
言われまして、
さて
唐揚げだけ買ってきましたけども、
なんかもう唐揚げのいい匂い、はい、スタジオに飯テロです ね。見た目もめっちゃ唐揚げです。丸っこい感じ。いただきます。お肉ですね。
思ったより肉感がすごいっていうか、結構ま
あ、何も考えずに一口唐揚げ、大きいの一口で食べたら随分喋れなくなっちゃうぐらい、でもそれぐらい噛み応えがあるっていうことなので、大豆ミートですけど、私は言われなかったら、100% 気づかない、
もう気がつかないかもしれないな、これは。それぐらい肉に近い。
はい、勝又さんも召し上がったということなので感想を聞いたんですけど、なんかちょっとパサパサしてるみたいな前情報があったんですけど、それでも私は分からないぐらいでした。
もう一つはね、これIKEA 原宿で買ってきましたが、
原宿で買ったラーメン、
はい、ラーメンですね。プラント
ベース、植物由来のラーメン。
ラーメンと、こっちもカレー味と。
私の方は
多分塩だよね。
塩味なんですかね。ちょっと食べてみましょうか、はい、こちらも。作り方はお湯を5分入れて、もう普通のインスタントラーメンと同じように作るんですけれども、はい、見た目も普通にインスタントラーメンですよね。
インスタントラーメンですね、これ。
これ麺のところが植物由来なんですかね。
麺って書いてあるんですよ。
本当だ。麺、かっこ小麦粉、食塩、大豆、植物繊維。麺、確かにちょっとそうめんっぽい白い感じのですけど、いただきます。そうめん？あっさり麺？あっさり。
確かにあっさりしてますね、これ。
シコシコしてて、癖もなく、あっさり そうめんっぽい感じ。
あのインスタントラーメンっていう感じじゃちょっとない、ない感じ。
インスタントそうめんですよね、これ。
そうめんに近い感覚。
でもなんかさっぱり食べられますね、うん。ところで勝俣さん、今どうしてフードテックなんでしょうか。
はい、まず一つがスタートアップ投資というのが世界でかなり急増していまして、そのポテンシャルの大きさっていうところで、あらゆる人が注目されていると。で、例えば19年 の、 ベンチャーキャピタル投資っていうのが1兆6000億円も超えてるんですね。で、それがもうここ数年でかなり増えてきているっていう状況で、あとマイクロソフト創業者のビル・ゲイツさんであるとか、グーグルであるとかネスレなどの大手もですね、注目しているっていう市場になります。
やっぱり注目も集まっていて、お金も集まってきているんですね。
もう一つ背景としては、インターネットであるとか IoT、AI といったですね、他の産業も大きく変えている技術進化っていうのがあると思うんですけども、それがもちろん食分野にも今まさしく流れ込んできていて、でそれによって個人が、どういう思考にあるのかとか、どういう生活パターンでどういう食を求めているのかみたいなものがかなり可視化されてきているっていうところで、そこに合わせたものを例えばパーソナライズフードみたいな形で提供するとか、いろんな手段が増えてきたっていう背景があると思います。
はい、さてこのフードテック革命というところを拝見すると、チャプター3の With and After コロナ時代のフードテックのリードの部分気になるんですけれども、このチャプター3コロナ時代のというところからはいかがですか。
はい、今回のですねパンデミックで例えば食料供給の部分でいくと、これまで の、 その工業的畜産に頼りすぎていいのかっていうような話が出てきまして、そこの中で植物性代替肉っていうのが改めて注目されているっていう事実が世界的にはあると思います。でもう一つ大きいのはお客さんが実際に、来店できないっていうような状況に陥っている飲食店さんに対して、例えばそのデリバリーのサービスであったりとか、あとその店舗を持たなくて集合型 の、 キッチン、ゴーストキッチンと呼ばれるもので、デリバリー主体で営業していくっていうような新しいビジネスモデルみたいなところが、これもやっぱりそのネットで人々をつなぐっていうテクノロジーがあってこその新しいモデルだと思うので、そういうところにも光明が見えてきてるのかなっていうふうに思いますね。
はい、吾妻編集長、ここまでいかがですか。
そうですね、本当ね、結構クロストレンドでもフードテック絡みの、ものはさ掲載させていただいてるんですけども、やっぱりいろんなところがその関心を持ってこう入ってきてるんだなっていうのはね、今勝俣から説明があったみたいに、そうあらゆる産業がこうなんかなんとなく注目し始めているキーワードなんだなっていうのはひしひしとこうかなと、
はい、
やっぱり思いますね、
うん。IT を使えばどの産業でもここの分野に入ってくることができるんです
ね。
では後半は世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命よりその一部を紹介していきます。クロストレンド、週刊日経トレンディクロストレンド、今週は日経クロストレンドの吾妻編集長と世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命の編集を担当した日経クロストレンドの副編集長勝俣哲夫さんをゲストにお迎えしてお送りしています。さて後半も世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命からその一部紹介していきたいと思いますが、まず勝俣さんが着目したいという例が自販機革命 3.0 でしたっけ。
そうですね、
はい、
自販機 3.0 っていうのは著者の方々 の、 造語ではあるんですけども、
はい、
何が言いたいかというと、新たな自販機ということで、今まで の、 自販機と違って、その自販機の中で、例えばスムージーを100通り以上のカスタマイズで個人の嗜好に合わせて実際に作って出すであったりとか、出来たてのラーメンを 本当にその中で調理、まあ、温めるっていうことですけども、調理して出来たての美味しいラーメンを出すであったりとか、今までの自動販売機ってものを概念をもう少しアップデートしたようなものが今世界では出てきていて、これがまあかなり移動するレストランって言っていいほどのクオリティをこれから持ちつつあるんだなっていうのが世界の潮流で、日本でもかなり入ってくるんじゃないかっていうふうに思ってます。
自販機っていうともう出来上がったものしか出てこないイメージがあるんですけど、パーソナライズ化されたメニューが出てくるんですね。
はい、そうですね、チョップドサラダみたいな、サラダを作る自販機みたいなものもあって、かなりのカスタマイズメニューができるっていう状態に海外ではなってますね。
社食とかにあったら流行りそうですね。
流行りそうだし、非接触でできるでしょう。
そうですね、
そうですね。で、まあ、こういうスタートアップは例えばこのコロナ禍においてまあ、医療現場で働くエッセンシャルワーカーの方々に向けて、まあ、美味しくて安心安全な食を届けるっていう意味で、そういうところに自販機を 3.0 を置いたりだとか、なんかそういう動きも生まれてきてますね。
まさにコロナ時代に適しているというところですね。
もしかしたら急速に普及するかもしれないかなと思いますよね。
はい、
そうですね。
そして続いて伺っていきたいのがチャプター10、10章のところにある新産業、はい、日本版フードテック市場の創出に向けて10章からどんなことを教えていただけますか。
はい、10章は、フューチャーフードビジョンというですね、12項目 の、 これから何を実現したいかっていうところ、フードのイノベーションの中で何を実現すべきか、何をしたいのかっていうところを著者の方々が事例として提案しているところなんですが、まあ、やはりイノベーションイノベーションって言っても、結局植物性代替肉やればいいんだよねとかそういうことじゃなくて、実際何を実現したくて、どういうことをどういうツールを使うんですかっていうと、最初にビジョンがないとダメですっていうところを強く訴えている章でして、ここはぜひ読んでいただいて、やっぱりこの事例を知るだけじゃなくて自分で考えるみたいなところを意図した章なので、ぜひここは参考にしていただきたいなというふうに思ってます。で、その後に実際に、自分たちで会社を動かしていくときに例えば共通のテーマを掲げるであるとか、企業の枠を超えた事業創造をどうやってしていくのかって、そこの具体的なやり方みたいなところまで含めて書いてありますね。
はい、そしてあっという間に時間が過ぎていくんですけれども、この本最初にご紹介いただいたようにすっごく分厚いんですけど、10章まである間章の間に結構インタビューが入ってるんですよね。
はい、例えば食品メーカーですと富士製油さんという会社があって、富士製油さんというのは大豆ミートの大手メーカーなんですけども、油脂の技術も長らく持っていまして、例えば最新の技術でいくと純植物油なんですが、豚骨スープとかコンソメとかその動物性の味を出せるような素材っていうものが今開発されていて、それが今の大豆ミートであったりとか植物性代替肉って言われるものに組み合わさっていくと、かなり本物の肉に近い、もしくは本物の肉を超えるような味わいを出していけるっていう世界があって、日本メーカーもかなり、これからフードテックの中で存在感を発揮していくんじゃないかっていう風な期待感を持たせるようなインタビューになっています。
なんか大豆ミートとか代替肉っていうと、まだアメリカとかヨーロッパとかの方が先を行っているかなという感じがするんですけれども、日本も結構力を入れてきているんですね。
そうですね、実態としては全然多分そんなことがなくて、日本メーカー の、 技術力っていうのは本当に素晴らしいものがあって、
はい、
そこがこれから市場を引っ張っていくんじゃないかなっていうふうに感じてますね。
はい、先ほど食べた大豆ミートの唐揚げもすっごい美味しかったですもんね。
うんうん、美味しい
です
ね。
でこのインタビューなんですけれども、かなりおっしゃっていたようにたくさん入っていて、
ね、
インポッシブルフーズの、方、そしてご紹介いただいた富士製油グループの社長、ロイヤルホールディングスの会長、ミスターチーズケーキの、方、 ユナイテッドスーパーマーケットホールディングスの社長、味の素の社長などなど、もう名だたる面々がインタビュー、
そうですね、
いろいろお答えいただいたと。
いろんなジャンルから登場していただいて、例えばミシュランの三つ星取ってらっしゃるはじめっていうですね、大阪 のレストランがあるんですけども、そこの米田はじめさんっていうですね、オーナーシェフの方がいらっしゃって、この方かなり面白い方というか、もともと電子部品メーカーに勤めた後にシェフに転身されたっていう中で、そこからミシュラン三つ星にまでなっている方なんですけども、吾妻さんも一緒に取材行ってくれたんですけど、うん、かなり面白い人ですよね。
そう、話聞いてたらやっぱり面白くて、その テクノロジーっていうかね、そのフードテックっていうそのキーワードを元にしてもいろいろ考えがある方で、すごくそのインタビューを実はクロストレンドには持っているので。
そうなんですね。
そうなんですね、はい、インタビューありますんで、ぜひ読んでいただくと、ね、結構面白かったな、
うん、お話を聞いた時に面白かったのが、これから必要なのは調理現場で失敗するロボットが必要だって言ってたんですよ。
失敗するロボット、
そうですね、ロボットを作る製造メーカーの方々はミスがないロボットを作ろうとするんですよ。
そうですよね。
でも新しい料理の味のジャンルだとか、新しいことを開拓していく時には失敗が絶対必要だっていうふうにおっしゃっていて、
はい、
そういう調理の現場ではむしろ失敗するロボットがいて初めて新しいイノベーションが生まれるんだっていうような言い方をされていて、
はい、
この視点っていうのはおそらくメーカーにいたらわからない視点なんじゃないかなと思いまして、まさにその現場で苦労されている方だからこそ分かる話なのかなっていうふうに思いましたね。
うん、ノーベル賞とかも失敗から発明は生まれるみたいな、うん、そういう発言とかよく聞きますもんね。失敗は必要だという、そんなインタビューも入っていると。
そうですね、レストランでも実際失敗しやすい人に新しい料理を作らせるらしいんですよ。
へえ。
そこから発見があるから わざとそういう風にしてるらしいんですね。なんかそれはすごく三つ星レストランでそういうことが行われてるって、まあ、かなり面白いなと思って。
そうですね、
な
んか効率化へのアンチテーゼみたいなものを感じますけれども、うん
うんうんうん、そうですね、
すごく緻密に計算しながら料理作られる方、ね、
料理科学的に、
はい、結構なんかこう分量とかね、ちゃんと正確に測ったりとか、もちろんそういうことからこう理論がこうある中でそういうこともされているということで。
そうなんですね、うん、なんかもうこの一つの例を取っただけでも面白い内容がたくさん入っていますが、うん、今日ご紹介した本が世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命をご紹介させていただきました。さて勝俣さん、話し足りないとは思いますが、フードテック革命の本当に序章に過ぎない一部の部分、楽しくご紹介いただきまして本当にありがとうございました。
一言だけいいですか？
はい、もちろんです。すいません、よろしくお願いします。
日経クロストレンドでは、
はい、
イノベーションっていう、キーワードを使いまして、フードテック、ないしはフードイノベーションについて扱っていますので、イノベーションっていうのはイノベーションかける食っていうことの造語なんですけども、イノベーションにかけた造語なんですけど、はい、ぜひ特集またやっていきますので、ご覧いただければと思います。
はい、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は世界最先端のフードビジネスがわかるフードテック革命をお届けしました。クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けしていきたいと思います。さて本を紹介すると、はい、いつも
そうですね、プレゼントさせていただきます
待ってました、
はい、お願いします。
はい、では今回紹介したフードテック革命、世界700兆円の新産業、食の進化と再定義、この本を3名の方にプレゼントさせていただきます。応募方法など詳しくは週刊日経トレンディクロストレンドのホームページのブログをご覧ください。ぜひたくさんご応募、
はいはい、
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド。それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。